先週の手術の三部礼拝を終えてからエレベーターの中で出会った女性の信徒の方が私に二つの事実について感謝を表しました。一番目はその日の席を通し税金の意味を正しく知ることができて感謝しているとのことでした。この地を先に通過していった方々の税金と労苦に起因した社会的な恩恵の中で自分が暮らしていることを初めて悟ったので、これからは誠実な税金納付でその方々に負った借りをこの社会と未来の世代のために返すということでした。2番目に他の家の息子たちの兵役を通した献身のおかげで国家安保を享受していることを悟れたことにも感謝しているとのことでした。そしてアメリカに留学中の自分の息子にできるだけ軍隊の入隊を免れさせてあげようとしましたが、説教を聞きながら自分の息子を帰国させ他の家の息子たちに負った借りを返させると語りました。私はその信徒の方にむしろ私が感謝しますと申し上げました。私はそんな信徒の方に出会うと目頭が熱くなるほどに感動させられます。真の信仰は人の道あるいは悟りそれ自体にとどまらず必ず人生の変化実践実行につながるからです。もしその信徒の方が今までただ一度でも税金をきちんと納付しなかったことがあるならば、そして留学中の自分の息子をブローカーを動員し脱法的な方法をも辞さずに兵役を逃れさせるそのような行為の土台は世俗的な思考方法でしょう。多くの人々がそうするので教会に通いはしていますが、自分も迷わずにそうするのです。しかし、いくら世の中の人々がそうするからと、それが間違っているのを悟り、今後は社会から負った借りを返すために、誠実に税金を納付し、留学中の息子を帰国させ、他の家の息子たちに負った借りを返させることは、世俗的な人々とは区別された思考と人生の方式です。どちらが本当のクリスチャンの人生であるのかは火を見るよりも明らかです。世の中の人々と同じ思考と人生の方式を追うなら、体はいくら礼拝堂を出入りしても誠のクリスチャンではありえません。教会を指すギリシャ語エクレシアは外へを意味するエクと呼ぶという意味のカレオから派生した単語です。したがって教会は世の中の外へ主から呼ばれた人々の集まりです。主の体である教会を成している私たちは世の中で生きていながら同時に世の中の外へ主から召命を受けた人々です。主がどうして私たちを世の中の外へ召し出されたのでしょうか。世俗的な思考方式で生きるなら私たちの人生を滅ぼすからです。世の中の人々がすべてそう生きているからと、世の中の人々に従って広い道を歩むなら、しばらくは肉体的に楽で物質的に豊かに生きれますが、結局共同墓地で永遠に滅亡してしまうからです。ですから私たちの救い主である主は、私たちが滅亡へかけていく世の中とは区別された人生を生きられるように私たちを世の中の外へ召し出されました。 これがまさに神々しさです。モーセを通じイスラエルの民を死の地であるエジプトから呼び出された神様がモーセに命令なさいました。イスラエルの人々の共同体全体に告げてこう言いなさい。あなたたちは聖なるものとなりなさい。あなたたちの神主である私は聖なるものである。主が私たちを世の中の外へ召し出されたのは、世の中とは違い、聖なる主の前で聖なる人生を生きさせるためです。聖なる人生は、格別な人生を決して意味はしません。神々しい、聖なるという意味のヘブライ語動詞、カダシは区別するという意味です。派手に見えるようですが、結局は共同墓地の滅亡で終わってしまう世の中の広い道から自分を区別し、たとえ狭く見えるとしても、イエス・キリストの永遠の生命と真理の道に従うのが神々しさ、聖なるということです。私たち一人では並大抵のことではありません。しかし私たちを世の中から区別し、世の中の外へ呼んでくださった主がすでに私たちのうちにおられ、ずっと以前からご自分の御言葉で私たちを抱いておられるので、私たちはこのお方のうちでいくらでも区別された人生、すなわち聖なる人生を生きることができます。私たちはこのお方のうちでいくらでも区別された人生、すなわち聖なる人生を生きることができます。私たちがお互い信徒と呼び合うのは、私たち自身が聖なる主から世の中の外へ呼ばれた聖なる存在、言い換えれば区別された存在であることをお互い認めることを意味します。信徒と教会の力は聖なるから、区別された人生から出てきます。世の中の人々と同じように生きるなら、教会は世の中の外へ主から証明を受けた人々の集まりになることはできません。私たちが本当の信徒ではありえないということです。三次旅行をはじめエフェソを採訪したパウロは、そこにある街道で3ヶ月間神の国のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとしました。しかし街道に集まった人々が皆福音を受け入れたのではありませんでした。街道にはパウロが福音を伝えている3ヶ月ずっと石のように固くなで福音に従順するどころか、公に福音を非難しながら、パウロが街道で福音を伝えられないように執拗にパウロを排斥し妨害する人々がいました。しかしある者たちが頑なで信じようとはせず、改宗の前でこの道を非難したので、パウロは彼らから離れ弟子たちをも退かせ、ティラノという人の行動で毎日論じていた。結局パウロは福音の妨害者たちから離れねばなりませんでした。パウロは街道を離れ弟子たちをも退かせました。本文が言及した弟子たちは、すでに私たちが知っているように二次伝道旅行を区切りをつけてシリア州のアンティオキアへ帰還していたパウロがしばらくの間帰港したエフェソで福音を伝えた時、主を迎え入れた人々と、彼らのためにパウロがエフェソに滞留させたプリスキラとアキラ夫婦から主を迎え入れた人々、そして三次伝道旅行をはじめ エフェソを再訪したパウロを通して新しく主を迎え入れた人々を全部合わせた表現です。一言で言って当時エフェソのすべてのクリスチャンを指しています。エフェソでパウロは一人ではありませんでした。ただいま確認したようにエフェソにはすでに主を迎え入れた多数のクリスチャンたちがいました。しかしパウロは彼らと力を合わせ街道で自分を排斥する福音の妨害者たちに立ち向かおうとはしませんでした。パウロは福音の妨害者たちから離れエフェソのクリスチャンたちを退かせ韓国語聖書で離れて立たせました。韓国語離れて立たせると翻訳されたギリシャ語動詞アポリゾは境界線を引いて区別するという意味です。パウロが福音を迎え入れたエフェソのクリスチャンたちと一緒にはっきりと線を引き福音を排斥する福音の妨害者たちと自分たちを区別したのでした。彼らと混ぜ合って生きては聖なる霊的な力を享受することも発揮することもできなかったからでしょう。パウロはティラノという人の行動ですでに福音を迎え入れたエフェソのクリスチャンたちにそして新しく主から召命を受けた人々に福音を毎日論じていました。本文の10節によるとパウロはなんと2年間もそのようにしました。パウロがティラノという人の行動で2年間ずっと1日も欠かさず毎日福音を伝えていたのでした。韓国語の行動と翻訳されたギリシャ語名詞スコーレはこの単語から学校を意味する英語スクールが発生しましたがもともとは討論や論争も繰り広げられたり講演も開いたり人々が余暇を楽しんだりもする多目的の空間を指しました。古代ローマ帝国の時代にはこんなスコーレがありふれたものだったことが知られています。いくらそうだからといってパウロが2年間も毎日礼拝と聖書勉強の目的で同じスコーレを続けて使うということは非常に大変なことだったでしょう。本文に言及されたティラノ行動はエフェソに住んでいるティラノスという人のスコーレを指します。ベザ・シャホによると午前には主人であるティラノスが自分のスコーレを使ったのでパウロとエフェソのクリスチャンたちはティラノスが使わない午前11時から午後4時まで彼のスコーレを利用したと伝えられています。気候が蒸し暑いエフェソでその時間は人々が仕事を休めて昼食をとった後シエスタ言い換えれば昼寝をする時間でした。持続的に使用できる定まった場所を確保することが容易ではなかったパウロとエフェソのクリスチャンたちは大部分の人々が昼寝を楽しんでいる間その時間が空いているティラノースのスコーレで毎日礼拝を捧げ御言葉を勉強したのでした。すべての人の肉体は環境の支配を受けます。極寒の北極に住む人の生態リズムと酷暑の南方に住む人の生態リズムは同一ではありえません。蒸し暑い地域に住んでいる人々が昼寝をするのはそのようにして初めてその自然環境の中で正常な生態リズムを維持できるからです。それならばパウロとエフェソのクリスチャンたちも そこの蒸し暑い気候の中で正常な生体リズムを維持するためには、毎日昼寝をせねばなりませんでした。ですが彼らは肉体のために昼寝をするよりは、毎日その時間に空いているティラノースのスコーレで礼拝を捧げ、主の御言葉を学びました。これは単純に福音の妨害者たちと自分たちを区別するためだけではなく、世の中の人々の世俗的な思考と人生の方式から自分たちをはっきりと区別するためでした。このように自分たちを区別し、離れて立たせた彼らこそ、世の中の外へ主から証明を受けた人々の集まりである教会のあるべき姿、正体を定め確立した誠の教会であり、誠の霊的な共同体でした。十節です。このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれ、ギリシャ人であれ、誰もが主の言葉を聞くことになった。前回2週にわたって見てきましたように、パルを街道から排斥した福音の妨害者たちのおかげで、結果的に、逆説的にも福音はエフェソを越え、今日のトルコ大陸の西部地域であるアジアの全地域まで広がることができました。しかしそれは、自ら、あるいは偶然に成し遂げられたことではありませんでした。パウロを街道から排斥した福音の妨害者たち、そして人種を問わずアジアの全地域で福音を迎え入れた人々の中には、世の中の人々から自分たちを徹底的に離れて立たせたパウロとエフェソのクリスチャンたちの自分自身の区別がありました。彼らが世の中と自分たちをはっきりと区別し、離れて立たせる教会を作り上げましたので、主が彼らを通路とみなして、ご自身の福音がエフェソを越え、アジアの隅々まで染み込ませたのでした。パウロとエフェソのクリスチャンたちが自分たちを区別し、離れて立たせたからといって、彼らがエフェソを離れて、神山渓谷の人里離れた修道院に入っていったのではありませんでした。大部分のエフェソの人々が昼寝を楽しんでいる時間に、彼らが礼拝を捧げ、御言葉を勉強していたティラノースのスコーレもやはりエフェソの中にありました。ローマ帝国の四大都市に古代世界七大不思議の中の一つだったアデミ神殿に守られていた当時のエフェソは、代表的な偶像の都市であり、マンモニズムの都市であり、凶楽の都市でした。しかしパウロとエフェソのクリスチャンたちは、その堕落した都市の真ん中で、世の中の人々と自分たちを主の中ではっきりと区別し、離れて立たせることで、かえって世の中の人々を救い出す誠の教会になりました。このような事実を通して、私たちはクリスチャンたちが世の中の人々から自分を区別し、離れて立たせるということは、空間や位置の問題ではなく、心霊の心の問題であることを悟ることができます。パウロとエフェソのクリスチャンたちは、堕落したエフェソの真ん中でも、世の中の人々の堕落した思考と人生の方式から自分たちの心霊を区別することで、むしろ世の中の人々の心霊を照らしてあげる真理の光になることができました。よくご存知でありますように、コリント信徒への手紙の1は、 コリントの信徒のためのパウロの手紙です。この手紙の中で愛の章と呼ばれるコリント信徒への手紙1の13章はこの手紙のハイライトです。13章1節から3節までお読みいたします。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも愛がなければ、私は騒がしいドラ、やましいシンバル、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知恵に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。パウロは太鼓の音より一層大きな霊的な響きのこの手紙を世の中と隔離された場所で書きませんでした。堕落した都市エフェソの真ん中で、世の中の真っ只中でパウロはこの手紙を書きました。パウロもやはり自分を世の中と区別し、エフェソのクリスチャンたちと共に誠の教会を作り上げることで、世の中の人々の心霊に響く神様の御言葉を記録することができました。言い換えれば、彼はクリスチャンと共に自分を世の中から離れて立たせた、区別された霊的共同体をに育てることで、主から負った愛の借りを主の御名により世の中の人々に返せました。このような意味で教会の重要性、そして教会が本当の霊的共同体を施行すべき必然性はいくら強調してもしすぎることはありません。私たちは信者クラスを通して教会の生活は御言葉、奉仕、交わり、この三つのが三つの頂点をなす正三角形のようであるべきと学びました。御言葉は言うまでもなく神様の言葉です。教会が世の中の外へ照明を受け、区別された人生を生きている人々の集まりであるならば、この区別された人生の出発点であり目的は神様の御言葉です。御言葉は教会の存在理由です。しかし御言葉がだけあるならば、そこは神学校であり教会ではありません。御言葉は必ず奉仕の人生につながらねばなりません。御言葉を奉仕の人生で実践する中に、聖書の御言葉は単純に紙に印刷された文字ではなく、私たちの人生の中で生きてお働きになられる神様の生命と能力として肉体化することになります。もし御言葉はなく奉仕の実践でだけあるならば、そこは教会ではなく世の中の慈善団体と区別できないことでしょう。御言葉と奉仕の人生は信徒の聖なる交わりの中で持続することができます。ギリシャ語コイノニアが韓国教会で信仰あるいは交際と通用しますが、実際に交わりというのがより適切であると申し上げました。信仰あるいは交際が表皮的な 表面的な付き合いを意味する反面、交わりは心が通じる、心の交通、通じ合いまで含むからです。お互い励まし合い、信仰の勇気を奪い立たせてあげる信仰の聖なる交わり、交通を通して、クリスチャンたちの信仰はいかなる困難の中でも不連続な一点として、点として断続せず、線として続けてつながっていきます。万一、御言葉と奉仕を書いた交わりだけがあるならば、それは世の中の社交パーティーに過ぎないでしょう。それゆえに、クリスチャンの教会生活はいつも御言葉、奉仕、交わりが正三角形の調和と均衡を作り上げねばなりません。そうして初めてクリスチャンたちは世の中から自分を離れて立たせ、区別された人生を止まることなく生きていくことができ、結果的に世の中を新しくする誠の主の弟子になることができます。パウロとエフェソのクリスチャンたちが自分たちを世の中と区別し、大部分のエフェソの人々が昼寝を楽しんでいる時間に空いているティラノースのスコーレを利用し、2年間礼拝と神様の御言葉を勉強しながら誠の教会を作り上げたというのは、彼ら個々人の人生の中に御言葉、奉仕、交わりが正三角形の調和と均衡を成し遂げていたということです。彼らを通じ福音がエフェソを越え、アジアの全地域へ広まっていくことができたのも、パウロが堕落した都市エフェソの真っ只中で霊魂の泉であるコリントの信徒への手紙1を記録できたのも、すべてこの調和と均衡の結果でした。ですから世の中の外へ証明を受けたクリスチャンとして、世の中と区別された人生を持続的に生きるためには、一週間にただ一回主日礼拝に参加することだけでは足りません。私たちを引きつける世の中の力は、あたかも津波のように強力であります。その世の中から自分を離れて立たせ、かえって世の中を変化させる誠のクリスチャンとして生きていくためには、主日礼拝とともに小グループの集まりである区域の集まりが必要です。同じ地域や同じ年齢、あるいは同じ立場にいる人々が小グループで集まり、お互い励まし合い、信仰の勇気を奪い立たせてくれる区域の集まりは、自分の人生の中に御言葉、奉仕、交わりの正三角形を定着させ、拡張させてくれる最適なシステムと言えます。パウロとエフェソのクリスチャンたちがティラノースのスコーレで2年間毎日集まったというのは、彼らの集まりが私たちの区域の集まりのような小グループ集会も含んでいたことを意味します。私たちがいわゆる本土教会の主たる建物である広報館の地下3階の礼拝室は504名しか収容ができません。主日には19箇所の大小さまざまな礼拝所に散らばって礼拝を捧げています。私たちは誰が私たちの教会の信徒なのか、教徒なのか、お互い知ることができない条件の中にいます。ですから創立10周年を迎える7月2番目の主日に教会学校の子どもたちを含め全教徒の皆様が全員一つの空間で一緒に礼拝を捧げるために適した場所を物色してみました。 しかし私たちの教会の全教徒を収容できる場所は距離も遠くのみならず、賃貸料だけでも5000万円にもなるということで残念ですが諦めました。幸いにも今回の5月5日子供の日に全教徒運動会であるバックトゥゲダー100が一緒にが木遁メインスタジアムで開かれる予定です。私の個人的な望みは全教徒運動会らしく明治ともに私たちの教会の全教徒がその日木遁メインスタジアムに一堂に会し、お互い顔を見慣れながらバックトゥゲダーを私たち各自の人生の中に御言葉、奉仕、交わりの正三角形を定め確立するきっかけとなればと、きっかけになるだろうとみなすことです。私たちは世の中の外へ主から証明を受けたクリスチャンです。クリスチャンとして私たちの霊的な力も能力も世の中から私たちを離れて立たせ、区別すればするほどより一層大きく発揮されます。本文のパウロとエフェソのクリスチャンたちのように、私たち皆世の中と私たちの間に境界線を引きましょう。私たち皆主の体となってお互い引っ張ってあげたり押してあげたりする中で、私たちの人生の中に御言葉、奉仕、交わりの正三角形を日ごとに拡張させていきましょう。私たちが自分自身を世の中から離れて立たせ、区別すればするほど私たちが世の中から隔離されるのではなく、世の中がかえって私たちによって新しくなることでしょう。これが区別、すなわち神々しさの逆説です。この逆説を知る人が世の中から捨てられた主の死がかえって世の中のすべての人を救う永遠の復活につながった十字架の逆説を実践する主の本当の弟子になることができます。お祈りいたしましょう。主よ、世の中で共同墓地に向かって駆け上がっていた私たちから目をそらさずに世の中の外へ召し出してくださって感謝いたします。そして私たちを世の中の外に放置しておかれず、主がすでに私たちのうちに臨み、ずっと以前からご自分の御言葉で私たちを抱いてくださり感謝いたします。私たち皆主の中で主の御言葉から力を得て、世の中とはっきりと線を引き、世の中から私たち自身を離れて立たせ、区別された人生を生きていかせてください。私たちをして共に100周年記念教会を作り上げられた主の中で、私たちがお互い励まし、信仰の勇気を奪い立たせてくれる間に、私たち各自の人生の中に御言葉、奉仕、交わりの正三角形が日々定着し拡張しますように、私たちが自分自身を世の中から区別すればするほど、私たちによりこの世の中がますますより新しくなる神々しさの逆説、十字架の逆説を忘れることがありませんように、そうして私たちの家庭と職場、そして教会がこの世の中を救う、この時代のためのティラノースのスコーレになりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。